ヨハネの福音書16章の23節から33節をお開きください。13章からこの16章まではイエス様の最後の晩のメッセージです。今日の箇所でイエス様の最後のメッセージは終わりになります。イエス様はご自分がこの世を去って父の身元に行くべき時が来られたのを知られて、ご自分の弟子たちにその愛を残るところなくお示しになりました。しかし弟子たちは心を騒がせました。それでイエス様はいくつかの約束をお与えになりました。私は場所を備えに行くのです。そして場所の備えができたなら、また来てあなた方を私のところに迎えます。さらに別に助け主を使わす約束をお与えになり、私の平安をあなた方に与えると言われ、そして私の喜びをあなた方に与えると言われ、さらにこの地上でいろいろな問題が起こるわけです。それを私の名によって祈りなさい、祈りが答えられる約束をお与えになりました。弟子たちはでも悲しんでいたわけです。イエス様が去っていくことで今は悲しんでいましたが、その悲しみは喜びに変わり、その喜びをあなた方から奪う者は誰もいないと言われたのが前回のところでした。今日はその続きの16章の23節からです。まず23節のみを一緒に朗読します。はい、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。その日にはとあります。その日にはいつの日なんでしょうか。おそらくペンテコステの日、五旬節の日、弟子たちに聖霊が下った後のことを話しておられると思われます。イエス様はこの世を去って父のもとに私は行きますと言われました。それで弟子たちは心を騒がせてパニックをし、心は悲しみでいっぱいになったわけですよね。で、彼らの悲しみ、不安、恐れは何だったと思いますか。今まで一緒にイエス様がいたのに、そのイエス様がいなくなるわけで、このあと一体誰が私たちを助けてくれるんだろうかと思ったことでしょうね。誰が私たちを敵から守ってくれるんだろうか、誰が私を教えてくれるんだろうか、誰が私を導き私の必要を満たしてくれるんだろうかと彼らを不安に思ったと思うんですね。今まではイエス様が共にいて、それをいつも助けてこられたわけですよね。敵が来たらイエス様が守ったわけじゃないですか。非難されたらイエス様が全部答えてくださったわけですよね。で、彼らはいつも助け、教え、導き、そして必要のすべてを満たしてこられたそのイエス様が去っていくと聞いて、それで彼らは非常に悲しんだわけです。しかしイエス様が去っていくことは悲しみではなく喜びであり、私が去っていくことはあなた方にとって益であるとイエス様はおっしゃったわけですね。なぜならイエス様が去っていくと、もう一人の助け主、聖霊が与えられるからでしたね。その方はイエス様と全く同じ方なんです。神の御霊、神ご自身、キリストの御霊、聖霊はイエス様を信じた人と共に住んでください。そして共に住むだけではなくして、一緒にいるだけではなくして、心の内に一緒に共に住んでくださる。聖霊の宮になるわけですね。その方は真理の御霊です。イエス様が話したことを教えて思い起こさせてください。そして御霊はイエス様について証しをします。で、御霊はすべての真理に導き入れて、キリストの栄光を表します。その御霊が下られる日、それが五旬節の日、ペンテコステの日であるわけですね。その日に弟子たちは約束の聖霊が下るわけなんです。その日にはイエス様、なんて言われました？あなた方はもはや私に何も尋ねませんと言われました。なぜですか。弟子たちはその以降もう直接父なる神にお願いできるからですね。今まではイエス様に質問し、イエス様が願いを叶え、彼らに全部答えてくださったわけで、 その日からは直接神に祈れるようになるという。なぜ直接神に祈れるようになるのか、それはすべての罪が許されて神に受け入れられたからですね。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれるために来られました。罪の贖いと言います。ですから十字架の最後の言葉は完了した、だったわけですね。完了した、すべては終わった。何が終わったのか、あなたの私の罪の支払いがすべて終わったということ。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって罪を全部背負うことによって、その罪の借金を全部帳消しにしたのが十字架であるわけです。神の御怒りが全部下りました。本来は私たちに下らなければならないのを、神は私たちに下さないで罪のない方にそれを全部負わせて、その罪を裁いてくださったのが十字架ですね。しかしこの方には罪はありません。ですから神は御霊によってこの方を死人の中からよみがえらせることによって、確かにこの方には罪はありません、神の御子です、そのことが復活によって公に証明されたわけなんですね。ですからこのキリストを信じた私たちは皆キリストに会って神の前に義と認められた、すなわち正しいもの、罪のないものとして認められたわけなんです。イエス様は十字架で死んでよみがえり、それからどうしました？復活の後天に帰って神の右の座にお付きになるわけなんです。そのことをあらかじめ今ずっと教えてこられているわけですね。これから起こること。ですからこのちょっと戻りましょうか。14章の6節に、父のもとに行ったら、神のもとに帰ったら何をお願いするかっていうと、イエス様はこのようにおっしゃったわけですね。14章の16節で、私は父にお願いします、そうすれば父は、神は、誠の神はもう一人の助け主、聖霊のことです、キリストの御霊のことです、神の霊のことです、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためですと、おっしゃった通りに、約束の通りに弟子たちに聖霊が下るのが使徒の働きなんですよね。そして聖霊が下ったことは、イエス様は私が父のもとに行ったら、神のもとに行ったら父にお願いしてもう一人の助け主を使わします、で聖霊が下ったっていうことを、イエス様が確かに復活してどっかに消えてなくなったのではなくして、言われた通りに神のもとに行って神の右の座に着いたので、神に受け入れられたので、約束の聖霊が弟子たちに下ったっていうことなんですから、このキリストを信じた私たちもイエスキリストのゆえにこの神に受け入れられ、直接神に近づくことができるわけですね。そのことをヘブルの手紙10章ちょっと開いていただけますか。ヘブルの手紙の10章、今のところ押さえていただいて、ヘブルの手紙の10章の19節で著者はこのように言ってるわけですね。10章の19節、こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって、古い契約では動物の血が人々の罪の身代わりとなったわけですけど、新しい契約ではイエスキリストの血、罪のない神の子羊の血によって大胆に誠の聖所に、神のもとに入ることができるのです。神の臨座に近づくことができるのです。20節、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。そのように書かれています。さあ戻りましょう。さてここでイエス様は弟子たちに何と約束なさいました。23節で、その日にはあなた方もはや私に何も尋ねません、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになるためですとおっしゃいました。素晴らしい約束ですね。 弟子たちだけへの約束ではなくして、キリストを信じた私たちへの約束でもあります。あなたが神に求めることは何でも神は与えてくださいます。あなたの祈りは答えられます。しかしイエス様はここで何と言われました？私の名によってと言われました。どういう意味でしょうか？私の名によって、名前っていうのはこの人のその人の人格や性質を表しますね。ですからキリストのご性質、そしてキリストの栄光にふさわしい神の御心にかなう願いなら何でも叶えられるということです。あなたの願いが神の御心と一致するならば、神の栄光になるならば、その願いは必ず叶えられます。第一ヨハネの5章開ける方はどうぞ開いてください。第一ヨハネの5章後半の方です。同じヨハネが書き送った手紙ですね。5章の14節でこのようにヨハネは書き送っています。何事でも、5章の14、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。神に対する私たちの確信は何なのか。それは何事でもどんなことでも私たちが神の御心にかなう願いをするならば、その願いは聞かれるということなんです。神の御心にかなう願いをあなたがするならば、あなたの願いは祈りは必ず叶えられます。ですから15節見ると、私たちに願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。イエスキリストの名によって祈るならば、神の栄光になるならば、神の御心と叶うあなたの願いであるならば、あなたの願いは叶えられます。じゃあどのように神の御心は知るんですか。あなたを祈ってください。祈ると分かってきます。ああ、これは自分の単なる欲から出てるものなんだな。そして聖書と照らし合わせると全然聖書的じゃないということも分かってきます。だんだん自分の祈りが修正されてきて、神の御心に沿って祈りをするように、聖霊は私たちを助けて、キリストの栄光が表されるための祈りへと変えられていくわけです。ですからどうぞ毎日祈ってください。祈りを学んでください。祈りを祈り続けると、神の御心が何なのか、あなたの内側ではっきりと見えて、それが形となって現れて、神の栄光がその祈りによって表されるわけですね。さあ戻りましょう。24節イエス様はこうおっしゃいました。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。弟子たちは今まで何もイエス様の名によって求めたことはありませんでした。なぜならイエス様が彼らの代わりに神に求めて、彼らの必要のすべてが満たされたからですね。しかしイエス様がこの後去っていくわけですよ。聖霊が下った後、彼らは直接イエス様は私の名によって求めなさい、神に近づくことができるわけですね。ですから繰り返しここで求めなさい、求めなさいとおっしゃってるわけです。この最後の晩餐で何度もそのことをおっしゃいましたね。例えば14章ちょっと戻ってください。14章の13節でこうおっしゃいましたね。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもとおっしゃる。それをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためです。14節ではあなた方が私の名によって何かを私に、なんて言われました？求めるなら私はそれをしましょうとおっしゃったわけです。15章行くと7節ではこうおっしゃいましたね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを、なんて言われました？求めなさいとおっしゃって、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますと言われ、さらに16節行きますと、後半の方ですね。またあなた方が私の名によって父に、なんて言われました？求めるものは何でも父があなた方にお与えになります。そのように求めなさい、求めなさい、そしてさあ戻ります。ここでも求めなさい、求めなさいと言われました。そうすればどうなるんですか？受けるのです、おっしゃった。 あなたはどうですか？求めてますでしょうか？あなた方がの願いが叶わないのはあなた方が求めないからですと、ヤコブの4章には書かれています。どうぞあなたがイエス・キリストを信じたのであれば、何でも求めてみてください。祈ってみてください。そうすれば主が生きておられることをあなたは知ることができます。神の御心にかなうものは与えられるんですね。あなたの祈りは答えられます。ではなぜ神はあなたの私の祈りに応えてくださるんですか？イエス様何と言われました？ここで、それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです、おっしゃった。あなたの喜びが満ち溢れるために神はあなたの祈りに応えてくださるという。神はキリストにあって私たちを子供としてくださいました。あなたはキリストを信じた時から神の子供になっています。御霊によってキリストを信じてあなたは救われ神の子供とされたので、神はあなたを子供として扱うわけです。私にも二人の子がいますけれども、親っていうのはどういう子供であっても自分の子にはよくしたいわけですよね。良くなってほしいわけです。で、必要なことがあればちっちゃい頃からずっと満たして暮らす行くわけです。子供に対して親っていうのはもうお腹空かせたら食べさせるし、で乾いたら飲ませるし、おいしいの食べたいって言ったら自分も行きたいから一緒に甘いの食べに行くし、そのように子供に対しては必要なものを全部与えたいわけですね。なおさら神は良い方ですから、私たちを子供として扱ってますから、私たちの全ての必要を満たしたいと願っておられるわけです。独り子を与えるほど神は私たちを愛してくださったわけで、私たちに必要なものを与えないということはないわけですよね。全ての必要を満たしたいわけですよ。私たちをただ救ってじゃああと頑張ってねということではなくして、私たちが神の国に入るまでずっと私たちを守り養い育ててくださるわけ。内側の霊的な必要だけではなくして、あなたの精神的な面もそうですし、肉体の健康もそうですし、人間関係もそうですね。親子夫婦の関係、友達との関係、また経済的なこと、仕事のこともあらゆる生活の面に神は関心を持っておられて、それに応えてくださる方なんです。パウロはピリピの4章の19節でこのように言ってますね。ここ何度も開いているところです。前の方にもスクリーンにも出てますけれども、パウロはこう言いました。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を、なんて書いてありますか、すべて満たしてくださいます。必要を部分的にではなく、すべて満たしてください。なぜ？神は良い方で、すべてのものを持っておられて、私たちに必要のすべてを満たすことのできる資源を持っておられるわけです。だから子供に対して必要のがあれば全部満たしたいわけです。甘やかすためではなくして、必要であればそれを全部満たしたいわけです。祈りはその神との交わりなんですよ。祈りは神との親しい交わりなんです。父親と子供の関係なんです。神は私たちを子供として扱ってますので、だからあなたの必要を何でも満たしたいわけですから、何でも求めてください。そうすれば受けるんですよ。それ何のためですか？あなたの喜びが満ちるためです、とイエス様おっしゃった。あなたが喜ぶために神様はあなたを喜ばせたいわけですね。その交わりの中で神が確かに私を関心を持っておられて、私を愛しておられて、信じて近づく者に対して神はいつでも良いことをしてくださる方なんです。私たちの必要を満たしてくださる方なんです。喜びにあふれさせてくださる方なんです。どうぞ求めてください。そうすれば受けます。25節、これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えで話さないで父についてはっきりと告げる時が来ます。これらのこととはどういう意味でしょうか？ これらのことをイエス様はずっと話してこられたわけです。もう3年半いろんなことを話されましたね。父について、神についてイエス様は話されました。そして神の国について、天の御国について例えでいろいろお話になりました。神を王、あるいは葡萄園の主人などに例えましたね。そして神の国を王の国、そして建物やさらに家やまた体などに例えて教えてこられました。この最後の晩餐でもそうでしたね。神の国を何に例えました？私の父の家には住まいがたくさん、部屋がたくさんありますと、この家に例えたわけです。そして神を何に例えました？私の父は何て言われました？農夫ですとおっしゃった。農夫です。私はブドウの何でした？木です。あなた方は枝ですと言われて、実を豊かに結ぶ話を例えで教えられたわけです。また十字架と復活について、あなた方は今は悲しみがあるが、その悲しみは喜びに変わりますと言われて、その例えを何に例えました？女性が体験する最も苦しい、命を生み出すための苦しみ、出産に例えたわけです。苦しいけれども、その後は喜びに変わり、もうその喜びのように悲しみを忘れてしまう例えをなさったわけです。しかし弟子たちは十分には理解できなかったわけです。なぜ？彼らの心は喜びではなくて、もう悲しみでいっぱいだったわけです。イエス様はもっと話すことがたくさんあったわけですけれども、もう彼らはそれに聞く耳がない、聞きたくない、耐える力がなかったわけです。しかし十字架と復活の後、イエス様が天に帰ると、弟子たちに聖霊が下ると、なんて言われました？あなた方にすべてのことを教えますとおっしゃった。あなた方にすべてのことを聖霊は教えます。私があなた方に話したことを思い起こさせます。そしてすべての真理にあなた方を導きます。その時イエス様が例えで話したこと、イエス様が話したこと、ああそういうことだったのか、そういう意味だったのか、彼らはやがて理解できるようになるわけです。もはやその時には例えで話すことをせずに、父について、神についてはっきりと告げる時が来ます。真理の御霊、すなわち聖霊が彼らの心の目を開くときに、すべての真理に導き入れるからですね。26節、その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。その人は先ほどの23節と同じ、イエス様が復活して天に昇り聖霊が下った後のことですね。その日までは弟子たちはイエス様の名によって求めたことはありませんでした。なぜならイエス様が彼らと共にいて、彼らの必要のすべてを満たしてくださったからです。しかしイエス様が去った後はどうなるんですか？イエス様は何と言われました？この26節で、その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。どういう意味でしょうか？私の名によって求めるのです。私の名によって求めなさい。イエス様の名によって直接神に近づきなさい。もう私はあなた方に代わって願わなくても大丈夫だよ。今まで私が願ってたけれども、もうあなた方は直接父に近づきなさい、父に求めなさいということなんです。古い契約、旧約、初めの契約では神に誰も近づけませんでした。それ清い方ですから、罪あるものは神に近づけないわけです。ですから神はご自分に近づく方法を教えるわけですね。まず罪を清めなさいということ。で、動物の血が流されて罪が清められて身代わりがあって、だ血を流すことなしには罪の許しはないことを教えるわけです。だそのまま直接誰も近づけないですから、罪の許しが必要で、そして祭司たちが民の代わりに近づいたわけです。特別な人たちでした。で、祭司たちも 聖女までしか近づけなかった。聖女の向こう側、最も聖なる場所、神の、まことの神の臨在する場所、聖女と呼ばれるところには、大祭司しか近づけなかったんです。その聖女と聖女の間には垂れ幕がありました。で、大祭司が年に一度、民の代表として神の前に近づくわけなんですけども、彼も罪がありましたので、自分の罪のために動物の血が流されて罪が清められて、彼はそこで務めをするわけなんですけども、失敗をしちゃうと彼も結局そこで立ちどころに滅んでしまうわけで、神が選んだ人、特別な方法でそのようにしたわけです。これが初めの契約で、神がご自分の前に近づく方法を教えた方法なんです。で、それは本物が来るまでの、まことの大祭司が来るまでの、偉大な大祭司が来るまでの影でした。まことの大祭司、偉大な大祭司、それがイエス・キリストなんです。イエス・キリストはすべての民の代表として神の前に出る方です。そして動物の血ではなくして、罪のない神の子羊が血を流すことによって、私たちのすべての罪をあがなってくださいました。で、イエス様は一度罪を血を流してくださったので、もう二度と永遠に血を流す必要はありません。私たちも何か神の前に近づくために、自分で何か良いことをして償って神の前に出ようとする必要もありません。このイエス・キリストの血によって、信じる信仰によって、私たちは神の前に近づくことができるわけなんですけれども、新しい契約では、この神の子、キリスト大祭司となった方が、ただ一度、私たちのために血を流すことによって、その聖女と聖女の垂れ幕が、あのマタイの福音書の最後には、イエス様が十字架にかかったときに、上から下に真っ二つに裂けたと書かれているんです。それは何を意味するかっていうと、あなたが私がイエス・キリストによって神の前に、恵みの前に、祝福の前に直接出ることができるっていうことなんです。誰か特別な人が必要なわけではありません。牧師を通してとか、熱心なクリスチャンを通してとか、そういうのは全く関係ないんです。あなた個人がイエス・キリストを信じて罪が許されたのであれば、神の恵みの御座に大胆に近づくことができる。これが新しい契約なんです。神様がそれを定めてくださったんですね。ですからヘブルの4章、そこにはこう書かれています。ヘブルの4章の16節、ヘブルの4章の16節、15節にはこう書かれてますね。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちの同じように試みに遭われたのです。イエス様のことをおっしゃっているわけですね。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではない。あなたの弱さを知っておられるんです。信じたから完全な人になったわけではありません。私たち信じた後も罪を犯してしまう可能性がありますね。神はそのことも知っておられるわけです。それを全部許してくださるわけです。あなたに同情できるわけです。ですから、16節一緒に読みます。はい、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちは皆弱さがあります。イエス様もあなたの弱さも罪も全部おられて、それでもあなたを受け入れて愛しておられるわけですね。そのキリストの皆の家に、名の家に、私たちその方を通して、イエス様を通して神との親しい交わりの中に入れられました。ですから大胆に神の恵みの御座に近づいて、あなたは求めることができるわけです。さあ戻りましょう。27節、イエス様は続けてこう言われました。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、 父ご自身があなた方を愛しておられるからです。なぜ神は私たちの祈りに応えてくださるんでしょうか。なぜ私たちは直接神に近づくことができるんでしょうか。神に求めることができるんでしょうか。なぜ私たちは神との親しい交わりに入ることができるんでしょうか。イエス様はここでその答えをおっしゃっているわけですね。求めなさい、求めなさい、求めなさい、あなた方与えられるんです。近づきなさい、近づきなさい、近づきなさい、私の名によって近づきなさい。神があなたを招いてます。あなたの祈りに応えたいんです。応えられるんです。なぜ私たちの祈りを応えられるのか、なぜ神に近づくことができるのか、その答えは何ですか。神があなたを愛しておられるからって言う。父ご自身がとおっしゃる。神ご自身がという。神ご自身が私たちを、あなたを、私を愛しておられるから。なぜ神は私たちを愛しておられるんですか。性格がいいからそういうことは関係ないですね。元気があるから関係ないんですよ。クリスチャンホームに生まれたから関係ないんですよ。神はあなたの私の弱さを知っていながら、それでも愛してくださる方なんです。なぜ。それは私たちがキリストを信じ、キリストが神から来られた方であることを信じたからです。あなたがキリストを愛し、キリストが神から来られた、神が人となって来られたことを信じたので、神はあなたを愛しておられるとイエス様はおっしゃっています。ユダヤ人たちはどうでした。彼ら聖書知ってましたよ。宗教に熱心でした。道徳的にも見た目にはいい人たちでした。毎週集会にも来るし、聖書を教える立場にもあるし、神を信じている、神はただお一人だ、宗教熱心であったわけです。神を敬っているとも言いました。しかしその神から使わされた救い主イエス様が来られたのに、この方を彼ら受け入れなかったわけです。この方を拒みました。彼らの出した結論は何でした。悪霊に疲れている、悪魔から出てきたものであるとイエス・キリストに対して彼らはそのように言ったわけです。イエス様は何て言われました。私は父から来たのですとはっきりと宣言なさったわけですよね。だから私の言葉を信じなさい。言葉を信じることができないのであれば、私の技を見て信用しなさいと繰り返しイエス様はおっしゃった。言葉だけで信じることができなければ、私の行っている技を見て信用しなさい。イエス様はどんな技を行われました。生まれつき盲人を癒しましたよね。歩けない人を歩かせたわけです。そして死んで4日にもなるザザルもよみがえらせました。神の子としての旧約聖書が予言している予言の通りに、イエス様は全てのことを父の御心に従って行ったわけですよ。で、聖書を信じているはずのこの宗教家たちは、この方が来られたのに妬み憎み、この方を完全に拒むわけです。聞いたにもかかわらず、見たにもかかわらず信じませんでした。完全に拒んだわけです。救い主を完全に拒むならば、その方を使わした神を完全に拒むことになるわけです。神に愛されるのではなく、神に嫌われる、神に憎まれるわけです。しかし神に愛される人は誰ですか。神が使わされた方、救い主イエス・キリストを神のこと信じる人たちですね。神はこの方を、私は、これは私の愛する子であると、私はこれを喜ぶと言われました。イエス様のことを父なる神は、これは私の愛する子だよ、私はこれを喜ぶとおっしゃった。その神が愛しておられるイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを愛するならば、その神から愛されるということですね。あなたはイエス・キリストを信じたでしょうか。キリストが神の子、神が人となって来られた方であると信じているでしょうか。もしそのことを信じているなら、あなたは神に愛されている人なんです。 あなたが良いことをしたから愛されているのではなく、神が使わした救い主を信じている、愛しているならば、その神に愛されているということ。神があなたを愛しておられるので、あなたは神に近づくことができ、求めることができ、神はそれに応えてくださるということ。だから求めなさい、求めなさい、私の名によって求めなさい。私が去った後、もうあなた方を心配する必要はないよ。彼らは心配してたわけですよ。誰が私たちの祈りに応えてくださるのか、願いに応えてくださるのか、誰が敵から守ってくださるんだろうか。イエス様、あなたが去ったらどうするんですか。大丈夫っていうこと。求めなさい、求めなさい、そうすれば受けるのです。なぜ父があなたを愛しておられるから、なぜあなた方は私を愛し、私を信じているから。求めなさい、そうすれば受けるわけですね。弟子たちは言いました。28節、イエス様は続けておっしゃいました。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。イエス・キリストは世界が存在する前に、永遠の初めから神と、まことの神と共におられたお方。これが聖書が、神の言葉である聖書が証言していることです。2000年前に確かにこの地上に存在されました。人となって来られたわけですけれども、その時に存在されたのではなく、聖書はこの世界が、宇宙が作られる前に、まことの神と共におられた方、この方が全人類の救い主イエス・キリストであると教えています。その神から使わされてこの世に来られました。処女マリアの胎に聖霊によって宿れました。通常の男女の関係で生まれたわけではありません。私たちは皆親のもとに生まれてきたわけです。人間の父親、母親を持つ者は、生まれてきた者は皆罪を持ってますね。別に悪いことしたから罪人と聖書を教えているわけではありません。最初の人が神から離れて、私たちは神から皆離れて生まれてきます。ですが罪人なので、私たち教えられなくても悪いことを普通にできるわけです。しかし神は私たちを救うために、罪のない方がこの地上に来られる必要がありました。人間であれば罪をみんな持ってます。ですからどんな宗教も私たちを救うことはできません。人が作ってるわけですから、いい教えをしたとしても罪からの救いはありません。罪から救う方はこの天地を作られた誠の神だけなんです。罪のない方は神だけなんです。で、神が人となってこなければ人の罪の身代わりはできないので、ですから神は知恵を持ってご自分の子をこの地上に使わすわけです。神でありながら人となられた方、そのためには人間の父親を持たない、神が父で聖霊によって処女マリアの胎に身ごもった方、この方がイエス・キリストです。そしてイエス・キリストが罪がないことを、その生涯をもって証ししていくわけですよね。その教えを聞けば明らかです。そしてその方の行った行いを見れば明らかです。神の子であることは確かな事実なんです。そして私たちの罪のために死んで、聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられました。それからもう一度イエス様は世を去って父のもとに行きますと、はっきりと弟子たちにご自分が来られた目的と去っていくことを、もう一度ここで彼らにおっしゃったわけです。それで弟子たちはこういうわけですよね。29節で、ああ今あなたははっきりとお話になって、何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じますと、弟子たちははっきりと信じますと言いました。彼らは初めはイエス様が去っていく話をずっとしているわけですけれども、理解できなかったわけですね。で、ちょっと前の17節でも彼らは互いにこう言ったじゃないですか。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、しかしまたしばらくすると私を見る、 また私は父のもとに行くからだと主が言われるのはどういうことなのだろう、こそこそ話をしているわけです。イエス様に聞こえないように。そこで彼らは言うわけですね。しばらくすると主が言われるのは何のことだろうか、私たちには主の言われることが、何て言いました、わからないって言ったわけです。何を言ってるのかわからない、なんで去っていくんだろう、なんでまた見えるんだろう、何の話をしてるんだろうか。でイエス様に聞けないわけですから、彼はこそこそこそこそ何の話をしてるのかな、意味わからんねっていうことを、お互いに話をするわけです。そこでイエス様はこの28節、先ほど読んだ28節ではっきりとこうおっしゃったわけですね。私は父から出て、神から出て、まことの神から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父のもとに行きます。それで弟子たちは完全ではないにせよ理解し始めたようですね。そういうことねっていうこと、今はっきりとお話にあって、もう何一つ例えでは話しませんでした。彼らはしばらくするとって何のことだろうか、先ほどのところですね、もうわからない、もうわからない、もうパニックしてるわけですからね、彼らは去っていく話で。だからこそこそ話をしてたわけですけど、しかしイエス様は彼らが質問したがっていることも知って、イエス様の方からその質問に答えたじゃないですか。彼らの心すっきりするわけですよ。自分が聞きたかったのに、イエス様が私の質問を知ってて、疑問を知ってて、何も質問してないのに、心の中まで知って、それをズバッと答えてくださった、それができるのは神しかいない。それで彼らは言うわけですね。これで私たちはあなたがどこから、神から来られたことを信じます。あなたが神から来られたことを信じます。この地上から出たのではなく、ユダヤ人たちが言うように悪霊から来たのではなく、あなたは平安を与え、喜びを与え、希望を与え、そして病を癒し、死にさえも生き返らせた。あなたがはっきりとおっしゃった、神から来たとおっしゃったように、私たちもあなたが神から来られたことを今信じます。神の子であること、まことの神が人となって来られた方であると弟子たちはここで信じました。イエスは彼らに言われた31節、あなた方は今信じているのですか、見なさい、あなた方が知らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます、いやすでに来ています、しかし私は一人ではありません、父が私と一緒におられるからです。弟子たちはイエス様が神の子、神が人となって来られた方であると信じました、分かりましたと彼らははっきりと信じたわけ。しかし面白いですね、イエス様はここで彼らの信仰が弱いことも知っておられて、信仰が弱いことも知っておられてこう言われました。あなた方は今信じているのですか、今信じていますね、確かにあなた方は信じてます、信じましたね。しかしこの後彼らの信仰が揺さぶられることをイエス様は知っておられました。何が起こるのかご存知でした。それでこう言われました、見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます、いやすでに来ています、すでに来ています。最後の晩餐の席で誰が出て行きました、弟子の一人のユダが出て行きましたね。弟子たちは何も知らなかったわけで、買い物しに行ったと思ったわけですけど、イエス様はもうすでに知ってて、彼はイエス様を裏切るために出て行ったわけです。そして最初立法学者役人たちを引き連れてイエス様を捕らえに来るわけですよ。もう近くまで来てるのをイエス様知ってました。そして捕らえられると弟子たちがどうするかも知ってたわけです。彼らは信じました。あなた方今信じるのですか、見なさい、 あなた方は散らされます。自分の家に帰ります。彼らがご自分を見捨てて逃げていくこともイエス様はすべて知っておられて、実際にそうなるわけです。でそれは聖書の予言でもあります。ゼカリエの 13-7 でこう予言されてました。牧者を撃ち殺せ、そうすれば羊は去っていき、私はこの手を子供たちに向けると、予言されている通りに、イエス様も言われた通りに、イエス様を見捨てて彼らは逃げていくのをイエス様は知っておられたわけですが、決してイエス様はここで失望されているわけではないわけです。がっかりだな、この人たちは。3年半こんなに面倒を見てあげたのに、必要を全部満たしてあげたのに、最後はこういう最後か。いざとなったら自分の都合で去っていってしまう。イエス様は失望なさらなかったわけです。なぜ？彼らの弱さを最初から知っておられたからですね。そして何よりもイエス様の心は人に頼ってなかったわけです。弟子を集めたからもう大丈夫とはイエス様は思わなかったわけです。この人たちがいれば大丈夫とは何も思わなかったわけです。彼らに依存してませんでした。彼らに信用しているわけではなく、イエス様の信用、イエス様の信頼はどこにあったんですか。人にではなく、まことの神にあったわけですよね。すべての人が裏切ったとしても、実際すべての人が裏切ったわけです。去っていったわけです。弟子たちを裏切るつもりはありませんでした。弱さの家に去っていったわけですけど、イエス様はそれも全部知っておられました。みんなが自分から去っていったとしても、イエス様は孤独に思わなかったわけです。私たち一番つらいのは孤独感ですよね。一人ぼっちっていう。誰も自分のことを理解しない。愛してくれない。安心してください。あなたが人から見捨てられたとしても、神はあなたを見捨てることはありません。イエス様の平安はいつもそこにあったわけです。父なる神との親しい交わりにありました。父がいつも私と共にいてくださる。離れることはない。どんな状況になっても、人がどうしたとしても、イエス様は全てを知っておられて、その父との交わりの中で生きてこられたからなんです。最後に、私はこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様は弟子たちに最後のメッセージをお語りになりました。弟子たちはイエス様がこの世を去っていくと言われたので心を騒がせたわけですが、イエス様はいくつかの約束を与えました。場所を備えに行ってまた戻ってくるよ、あなた方を迎えるよ、私のいるところに一緒に住まわせるためだよ、そして私が去っていったら別に助け主を送るよ、その方があなた方にいろいろ教えるよ、助けるよ、そして私の平安を残すよ、で私の喜びを与えるよ、それだけではなくてあなた方は困難に遭うけれども私に求めなさい、私がそれをしましょう、父に直接求めなさい、父があなた方に与えます、私はその父から出てもう一度世を去って父のもとに行きます。弟子たちは今イエス様が父から神から来られたことを信じました。しかしこのあとイエス様が唱えられると彼らは逃げていくわけです。イエス様はそのことも知っておられ、あらかじめ彼らにそのことを今お話になったわけですよね。なぜ？そのことが起こったときにショックじゃないですか、本人にとっては。なんていうことを自分はしてしまったんだ、あんなにイエス様についていくと言いながら彼ら事実そうだってイエス様を愛しててついてきたわけですよ。全てを捨ててついてきたわけです。いやイエス様あなたが捕らえられても私は大丈夫です言い張ったわけです。でもイエス様はそうじゃないよ、あなた方は散っていくよ、これ聖書が言っている通りに。 で実際それが起こった時に彼らは自分に失望するわけでショックですよ。でもイエス様の言葉を思い起こすじゃないですか。イエス様がおっしゃった通りだ、聖書が教えている通りだ、私は弱いものだ、どうしようもない、神を愛する、信じていると言いながらいざとなったら簡単に逃げてしまう。でもこんな私もイエス様が選んでくださったっていうの。こんな私でもイエス様は私を愛してくださった、こんな私のためにイエス様は十字架に つけられた、かかってくださった。そして蘇った時彼らの喜びは爆発するじゃないですか。で聖霊が下った時に彼ら内側に力を受けてこのイエスキリストを述べ伝えていくじゃないですか。彼らの内側に平安が与えられるためにイエス様は語ったわけです。あらかじめ私はあなた方は見捨てないよ、また戻ってくるよ。聖霊が来られた時に彼らの力を受けて出ていくわけなんですけれども、出ていった時にイエス様はまたあらかじめここでおっしゃるわけですね。あなた方は世にあっては何ですか、患難があります、平安が与えられて喜びが与えられて、彼らはこの後出ていくわけなんですけども、復活の後福音を伝えるとイエス・キリストを信じた者にと当然世、いわゆる神を信じない人たち、敵対する人々、堕落した世界、邪悪な世界は当然イエス様を憎んだように、弟子たちも同じように迫害されるわけなんですけども、迫害されるっていうのは神の側にもついた証拠になるわけですね。実際彼らは迫害されました。そしてイエス様が言われた通りに街道から追放されて投獄されて、殺される者たちもほとんどの人たちはみんな殺されましたね。しかし人の目には最悪と思うこと、それは何ですか、失うことですよ。最も最悪と思うの命を失うことですね、すなわち死ぬことですよ。その死さえも最善に変わるわけです。肉体の死を迎えるときにその日は永遠の命、神の国に入る日になります。ですからイエス様は言われました、勇敢でありなさい、勇敢でありなさい、なぜ私はすでに世に勝ったからです、私はすでに世に勝ったからです。信仰の故に迫害に遭うことは避けられません、避けて通れません、みんな迫害に遭います、安心してください。でもあなたが神の側についた証拠なんです。キリストは罪に対して勝利し、死に対して勝利し、そして死の力を持つ悪魔に対して勝利された方なんです。キリストを信じた私たちも迫害に遭いますけれども、しかしキリストが勝利されたように私たちも勝利することが聖書の約束なんです。最後に第一ヨハネの5章を開いてメッセージを閉じます。5章の4節、第一ヨハネ5章の4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。5節一緒に朗読します。世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じるものではありませんか。私たちも人生の中でさまざまな困難、苦難、悲しみ、苦しみ、患難があります。聖書はないとは教えていません、あるんです。信仰の故にまた迫害にも遭うでしょう。しかしキリストはすべてに勝利された方です。キリストを信じたあなたも同じように勝利が約束されています。あなたが今どんな困難の中にあるか分かりません、神はすべて知っておられます。どうぞこの方に祈ってください、イエス様の名によって祈ってください。あなたの祈りは応えられます。イエスキリストは死んでよみがえった方、今も生きて働いておられる方なんです。私たちはこの方に信頼して歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエスキリストがすべてに勝利されて死の壁を打ち破り、よみがえって今も生きておられることを感謝します。それゆえ信じた私たちもすべての罪が許され、 あなたに祈れるこの特権を感謝します。どうぞあなたが天の窓を今開いてくださり、私たちに豊かに聖霊を注いでくださり、神の御霊に満たし、神の愛に満たしてくださいますように。今週も主が私たちを共に歩んでください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アメン。